そんなことってなかなか日本ってやりづらい環境なんですけど、その戦力の均衡化っていかがですか、はい、もっと進めた方がいいと思われますか。
まあ、さらに、
うん。各球団、まあちょっとやり方ね、いろいろあるんでしょうけど、はい、各球団に任せた方がいいんでしょうかね。
まあ、これは各球団に任せるべきじゃないんでしょうかね。
うん。
そこも含めての企業努力やと思うんで。
はいはい。
まあ、だって、まあ、さっきの放映権の話でいくと、
うん、
各球団違うわけですよ、放映権の高さって、
うん、
それはでも企業努力であり、まあ、人気であり、
過去から積み上げた結果だと、その放映権料みたいな。
そうですね。で、戦力も同じやと思うんです、
うんうん、
それぞれの球団がこういうふうな方針があって立ってるわけなんだから、
は
い、
うん、
まあ、仮にさっきのサラリーキャップの話でいくと、
うん、
そんなん作ったって多分ソフトバンクは今買えないと思いますけどね、
うんうん、
税金払ってでも取れっていう、
うん、
そんな余計に戦力の差が広がるような気がして。
ああ、はいはい。
何十億って決めても、
うん、
他のお金のない球団はそこに合うように選手を取っていくでしょうけど、
うん、
ソフトバンクはそれでもどんどん使えと
まあヤンキースみたいなもんやわね、要はね、
うん、はい、でももっと広がるかなっていう、
うん、
まあ、戦力の均衡化はあんまり思わないかなと思いますね。
なるほど。これじゃあ例えばその、ドラフトに置き換えてもう完全にサッカーみたいに自由競争にしちゃうっていうのはどうですか。は
い、いや、ありだと思いますよ、
うん、それこそ企業努力ですよね。自分とこの球団はこんなにいい環境なんですよと。
やっぱね、まあウェーバーもそうですし、
うん、
抽選もそうなんですけど、おかしいなと思うんですよね、
うん、
いや結局今実力差が生まれてるのって、まあたまたまかもしれないですけど、パ・リーグの不順の良さでしょ。
まあよく言われますよね、それはね。
やっぱ選手は選手で、やっぱ入りたい球団ってあると思うんですよ、
うん、
それはもちろん球団によって給料の上がり方も違うから、
はい、
ただ選手寿命が言うてもまあ短い中なので、
うん、
少しでもやっぱ給料が上がる球団に行きたいはずなんですよ。あるいは選手寿命が長い天然芝の球場でやりたいって思うのは、まあ、当然やと思うんですよ、
うん、
でそれを一連に縛ってしまう、あるいは拒否して、
うん、
拒否した選手に対して冷たいっていうのはこれどうかなと思うんですよ、うん、
あ、まあ、そういうのは例えばその、まあ、よく言われる、まあ、まあ阪神とか巨人とか、まあ、それなりにこう、うん、球団的に努力をしてるから、まあ、例えば人気が保ててるとか、
まあ、だから誤解を恐れるのに言うと、
うん、
なんで人気のない球団の尻拭いせなあかんねんと思いますけどね。
あ、
その人気のないのも、
うん、
正直その選手をお客さんを球場に集めるっていうのは、
うん、
僕は間違ってると思うんですよ。そこじゃないやろうと、そこだけじゃないやろうと、
うん、
それは確かに最初は重要なんでしょうけど、やっぱ全国ネットのテレビで試合を できるかどうかだと思うんですよね、
うん、
だからよく楽天が、まあ、地元では人気やっていうのは大変いいことやと思うんですけど、
うん、
交流戦で甲子園に来たらもうファンが全然いないわけですよ、楽天って、
うん、まあね、よく言われますよね。
これは球団経営としてどうなんかと思うんですよ、
うん、
いやそれはもともと楽天がお金持ってる球団やからそれでもまあいいんでしょうけど、
はい、まあ、楽天は地元で人気があるから、まあ、まだ100歩譲ってよかったとしても、地元であるオリックスさんは地元でもなかなか人気がなかったら、
そうですね、
辛いみたいなことにもなっちゃいますよね。
だからそういった球団のに合わせるっていうのは、
うん、
これ違うやろうと、
うん、
もっと努力せよと思うんですよ。
はいはい、ただまあくじを引いてるから人気選手が、まあ、入り口としてね、人気選手が 例えばそういうチームに入って集客力が上がって、まあ、それが一つのきっかけとなって上昇できるみたいな。
うん。いやだからまあ例えばですけど、
うん、
1年目の選手の年俸制限っていうのを取っ払うべきだと思うんですけどね。
ああ、上限をね。
上限を。契約金も含めて。
うん。
もう1年目から1億でもええんちゃうかなと。
うん、
うん。で、そしたら簡単に拒否もしやすくなるかなと。
あ、なるほどね。
ここの球団に行ったら、たとえドラ1でも1500万やけど。
うん。
仮にソフトバンク行ったらもう1年目から1億もらえると。
はい、はい。
ほんなら数年待とかっていう気にもなるかなと。
はい。なるほどね。
やっぱね、おかしいんですよね。ドラフト拒否してなんでそこまで言われなあかんねんって思うんですよ。で、僕は巨人の姿は嫌いですけど、
はい。
いや、正しい選択だったと思うんですよ。
まあ本人頑張ったからね、1年浪人して。自分のその何力をキープしながらじっと耐えたっていうね、
うん、選手寿命が短い世界で
そりゃ
もうちょっとでも給料欲しいでしょう普通は、
うん、まあ例えば給料じゃないんだと自分の好きなチームで野球やりたいんだっていう人もいるかもわかんないよね。
まあそれもそうですね。
うん、表向きには12球団 OK ってニコニコしてるかもわかんないけど、本音は違うかもわかんないですもんね。
そりゃあね、
よったらね、
あると思いますけどね。やっぱだからそこの、うん、まあ、ドラフト1位だけじゃなくて何人までは確保 OK とか、
うん、
もう昔の自由獲得枠じゃないですけど、
はいはい、
それを取ったら4位まで、3位まで指名権なくなるとかでもいいと思うんですよ。
うん、昔はそうでしたよね、
うん、4位からとかでしたよね。
うん、そうね。まあただまああれがダメになったのは選手の給付のために裏で金を払い出したから、
まあ、それはまあね、それ
バレたかなっていうねまあことなんでしょうけどね。
あとこれやってほしいなって思うんですけど、
はい、
この全部ドラフト終わった段階でトレードできるみたいな。
はいはい、
各球団間の調整っていうか、
うんうん、この人取ったけどやっぱりこの選手と変えてくれへんみたいな
絶対あると思うんですよ、そのそういうのって、
うん、
結果取ってみたら偏ってたっていう、うん、
そうね、
じゃあこいつとこいつ変えへんっていう、
うんうん、
ただ変えれる範囲は何位から何位まで限るみたいな。
はいはい、一応範囲はね、1位と6位を変えるっていう意味じゃなくてね、
はい、うん、ある程度は上位は上位だけみたいな。
はい、まあそういうなんとかね、まあこれはあのアメリカのバスケットで来年のドラフトの1位の権利を引き換えにこの選手ちょうだいみたいな。
はい、メジャーでもありますよねそれ。
うん、あるね、
トレードの条件としてそれにするとか。
うんうん、まあ、それがやっぱりこうなんとなくちょっとなんていうの、人身売買的ななんかいろいろ日本でいうとちょっといろいろ語弊があるみたいですけどね。
でも今のドラフトって、うん、奴隷の売買と一緒ですけどね
まあまあね、うん、まああれか、じゃあそのちょっとまあいろいろね聞きましたけども、今の阪神はまあいろいろこう話伺っていると、まあ一昔前の阪神よりはだいぶまあ変わって、まあ、変わってるんでしょうね多分
と思いますけどね。やっぱまあ、うん、そこそこ選手も当たってきてるし、
うん、まあ結果も出てきてるしと、ま
あ、そうですね、
うん、
で若手も活躍してるからまあ、
うん、
それ以上にやっぱ求めたらあかんやろとファンも、
うん、
もっとこいつ使えとかはまああるんでしょうけど、
はい、
まあそれは我慢して大山使ったりしてるし、
うん、
まあ 去年からも大幅に成績アップしてるわけですから、
うん、
まあ、そこは文句言わずに応援しようやと思うんですけどね。
はいはい。まあね、その大山の件はやっぱりその、まあ、露骨に言うとやっぱこう首脳陣にとって期待のする選手はそれはやっぱり他の選手と比べて我慢度も違うでしょうし、
まあそうですね、
経験値も与えてねやるんでしょうし、まあ、お眼鏡にかなわなかった選手はどんどんやっぱそういう機会が減っていくっていうのはこれはもう世間と一緒でいたしかないと、
はいはい、
うん、まあ、そういう選手はやっぱ少ないチャンスをものにしていかないとやっぱ這い上がっていけないし、まあ、それこそ大和じゃないけれどもそういう選手は自分で手を挙げてとりあえず出してくれと、
うん、そうですね、うん、
いうことになるかも分かりませんけどもね。
だから楽しみですね、大和がどうなるのかっていうか、
うん、そうね。いや本当に僕はぜひもうこれ別に大和嫌いってことじゃなくて大和を出せる阪神にはなってほしいんですよね。
そうですね、
うん、
最悪なのがこれで年俸を釣り上げられて残留って一番最悪だと思うんですよね。
うん、まあありがちですけどもね結果的にね、うん、
それはファンの方は言わないんですかね。そうなったとして残って万歳なんですかね。いや、そこで5000万上乗せされてるやんとか。
いや万歳だと思いますよ、やっぱり阪神の大和っていう物差しなんでね。
まあやっぱ僕はあんまり生え抜きにこだわらないんで、
うん、
いやそれよりも、まあ、中田、まあ、中田はまあ微妙ですけどその関西ゆかりである選手にこだわろうよって僕は思うタイプなんで、
うん、取れる選手はどんどん取っていこうよと、
取れる関西の選手は取ってこうよと、
はい、そんな C ランクの選手だけじゃなくて、
そうですね、
うん、ちょっとまあ板ではあるかもわからないがと、
宮西も取ろうよと、
うん、
関学出身なんだからと、
はい、出たがってなかなか出る気になってんのかな最近はね。前回は我慢しましたけども、まあそれは多分年齢的なこともあるんでしょうよ、ね、うん、まあ、そんなお話でございましたけど、最後に一つ、はい、まあ、今あのキャッチャーの原口が、
はいはい、
もう一回やっぱキャッチャーやりたいと、
はい、
でまあタイミングよくって言ったら怒られますけども、まあ、一軍のバッテリーコーチも変わったしと、
山田さんにね、はい、
うん、矢野さんから山田さんに変わって一応まああのまたこうリスタート正捕手争いできると、
はい、
うん、いうことで、まあ、原口がキャッチャーで始め、ね、もう一回頑張ると言ってるようですが、はい、この原口って、あ、どうかな、どういう聞き方したらいいのかな、阪神の、チキンバレーションの考える阪神の理想の、スタメンキャッチャーっていうのは順番で言うと一番って誰なんですかね。
いや僕はもう分業制でいいと思いますけどね。
うん、 あえて一番っていうのを決めずに、
そうですね、
はい、
だ結局もうこのピッチャーにはこの人っていうふうに決める方でいいと思うんですけどね。
うん、
でそれはもちろん定着させるのが理想なんですけど、
はい、
いないですから、
うん、
やっぱ僕はまあ梅野は、
うん、
もっと守備の負担軽くしてやってバッティングをちゃんとしてくれと、
うん、
やっぱもともとは強打が売りの選手なんで。
なるほど。ってことはピッチャーの能力が高い選手にくっつけた方が、
あ、というかね、
いいかも。どうなんかな、どうなんだ。
梅野ってまあ基本的に低めの配球しかしないので、
うん、
岩崎みたいなピッチャー合わないんですよ。
うん、
高めのストレートを要求できる、
はいはい、高めで三振空振り取るようなね。
梅野だと、もう岩崎だと外のスライダーばっかりなんで、
うん、
こういうタイプに合わない。逆に、能見みたいな選手は、低めで勝負するピッチャーなので、
うん、
意外に合ったりする。
うん、
とか、まあ、坂本はやっぱ内角を攻めるので、
うん、
ストレートでズバズバいけるピッチャーの方が良かろうと。
ああ、球威がある選手っていうイメージかな、
うん、そうですね、球威がないピッチャーにもそういうことするんで打たれると、うん、いうのがまあ坂本なので、
うん、
まあ、そこの使い分けと、
うん、
あとは藤浪みたいなピッチャーは、まあ、岡崎、
うん、
まあ、ベテランの味でできるピッチャー、
はいはい、
まあ、まあ才木とか、まあ、望月とかもそうなんかもしれないですけど、
うんうん、
っていうまあ使い分けでいいんじゃないかなと、うん、とりあえずは。
じゃあそこにこう原口が割って入る隙間って
ないでしょうね。
ないんですか。
まあだから3番手で代打要員っていう、
うん、
ことで行くしかないんじゃないですかね。やっぱり肩の弱さっていうのはあるし、
うん、
まあ、といっても今年成績悪かったんで環境変えないとダメだし、はい、
うん、
で何分やっぱりファーストの守備が危うすぎるので、
うん、まあまあ基本的に守備あんまり得意ではないですもんね、ある人はね。
まあでもやっぱ打てるキャッチャーとなればやっぱり話は別なんで、
うん、
まあ、だから、まあ、まずは第3キャッチャーでバッティング磨いてほしいなと、
うん、まあまあ守備力は最低限のものは持っててよと、それがないとまたキャッチャーには合格できませんよと。
うん、
その次に勝負するのはやっぱりこう打撃力を、要はまあ一昨年のような形に、去年のような形にしないとと。
そうですね、
うん、
まあ個人的にはやっぱり坂本でいいと思うんですけど、
うん、なるほどね。
まあでもこれも結局7番が打てる、7番まで打てるんだったら別に梅野でも我慢できるんでしょうし、
まあまあね、はい、まあ、それこそさっき あの今宮とか大和みたいな、打てなくてもいいからもちゃんともう肩が強くてセカンドでランナーさせて、
はい、
後ろにボールをこぼさなければいいよと。
そうですね、
うん、
まあ、これはでもどうなんですかマックスさんは。
ん、
梅野ですか。
いや僕は梅野坂本を生むんじゃなくて、僕の頭の中にも原口のキャッチャーってやっぱないんですよ、申し訳ないけど、
はいはいはい、
うん、そこにこう力を割いてる暇はないよと。まあ、巨人の宇佐美みたいに、
はいはいはいはい、
うん、わざわざそのリスクを持ってキャッチャーに据えるのがやっぱりちょっと考えられないなっていうのがもうこの2年の原口のキャッチャーに対しての評価なんでね。
そうですね、
うん、
まあ、ただこれは本人が、
うん、
まあ、そこでプロとしてやっていく中で、
うん、
まあ、そうでないとやっぱり納得いかないっていうことだと思うんですよね、結局今年
も。うん、もちろんね。そうなんですよね。
そこはもう本人の意思尊重だと思うんで、うん、それで2軍だったらもう仕方ないと思うし。
はい。
まあ、だって坂本さんそこそこ打ってるわけじゃないですか。
うん。もう一つ怒られるのを覚悟で言うと。
はい。
やっぱりね、育成契約なんですって、入り口が、原口。
はいはいはいはい、はい、
うん。それはなんで育成かっていうと、やっぱりいろんなところが欠けてるからなわけですよ。
まあそうですね。
うん。だまあスタートラインがやっぱそういう状態なんで、これはもうよっぽど頑張らないと、一応こう形的には支配感にはなってますけどもね。
やっぱりそういう意味で言うと、ある意味ドラフト1位の自由獲得枠の岡崎さんっていうのは、
うん、そうなんですよね、
はい、
例えばその今日のソフトバンクの、高谷、
はい、
あれも35、6ですよ彼
ですね、35かな、はい、
意外と年齢いってると。でやっぱこうね、キャッチャー皆さんご存知のようにやっぱこう経験値がものを言うポジションなんで、
はい、
まあ、岡崎が年食ってる割にはこうマスクかぶってないっていうちょっとねところはありますけども、まあでもやっぱりさっき言ったその素材的にとか、まあ、能見さんと相性がいいとか青柳と組ませるとバッチリだとかっ ていうところをもっとうまく使ってやれば。
そうですよね。
うん。本当はいいはずなんですけど、やっぱそこにこう、あの、阪神の今の首脳陣は、やっぱ打力を求めるんで。
まあね、うん、そうなんですよね。
だからもう全部が、1位がバンで全部がそうなんですよね。で、結果、まあ、形的にはこう、あの打ち勝ててるイメージがあっていいよねっていうことになるかもわかんないけど、ね、うん、意外と細かいところが全部ね、ポロポロして落としてるっていうデメリットもあるんでね。
まあそこはね、
まあその辺はちょっといたしかたないっていう、うん。
でも確かに原口と坂本梅野って考えると、
うん、
坂本梅野ってやっぱ大学とはいえ日本代表なわけじゃないですか。
そうなんですよ。
そこはやっぱ経験値の差っていうのはやっぱ埋められないですよね。
と思いますよ。うん。いや、だからそう別に育成を馬鹿にしてるんじゃなくて、まあそもそもの入り口がそういう形で差がついちゃってるんでね。非常に厳しいっていうのはありますよ。
まあ代打できるっていう方法もあるでしょうしね。
うん。まあこれがこうね、彼的な2年目のジンクスなのか、はたまた、やっぱこう自分の描いてる一軍のイメージと、チームが求めてるイメージと、やっぱギャップがあったのか。
はいはいはい。
ま
あ、
非常にこう苦しんだね、2017年ではあったと思いますけども。まあ、ね、まあ、いや本当によっぽど頑張らないと、たまたま1年
パッとね、
ホームラン10本ぐらい打って喜んでる場合じゃないっていう。
うん、まあ、そこそこええ年ですしね、もう、
うん。ところですよ。まあ、期待はするんですけど。
そうですね。
うん、ところですかね。はい。まあ、気になったところはそんなところでございました。あと何かありますか？
そうですね。うん、まあ、皆さんどうなんですかね、今年の、まあ、マックスさんはドラフトはやっぱ低かったんですよね、今年の評価としては。
そうです、僕はもうあの3番目4番目高校生で良かったと思ってる派なんで、もうそれはあのさっき言ったこう年齢っていうところだけですよ、要は。
はいはいはい。
うん、まあ、尖った選手といえば尖った選手で、これも新球さんでおっしゃった通りで、去年にはない尖った選手を取ってるねっていうところは OK なんですけど、
はい、
うん、いや、それよりも若い選手を埋めてもよかったんじゃないのと。結局そこが僕、なんていうかな、その、金本監督というか、以下含めて首脳陣のポリシーのなさだと思うんですよね。結局は方向性が見えないし、まあ、当て馬にしたかったのか、足らずのところを持ってきたかったのかわかりませんけど、いや、大卒の内野手を引っ張ってきて、何がしたいのかやっぱ分かんなかったんでね。
なるほど、そうなんですね。
そこだけですよ。まあ、あの1番2番は本当にもう外れ外れでよく取れたなと思うし、右左とね。
そうですね。
うん、まあ、あれだけで合格点は合格点ですよね。あとも6番の牧君っていうのは僕もただ単に自分が気に入ってるから入ってくれてよかったねって、まあ、それだけですけど。
それで言うと、一番行ってほしかった選手って誰になるんですか？
一番行ってほしかったら僕、
はい。
徳原の西川君だったんですよね。
あー、なるほどね。
うん。
直前に取られたやつね。
そうそう。あの子はもう、ただ単に僕が好きだけ、要するに肩壊してるとか何とかの問題はあるんですけど、
はい。
要するにこう、糸井さんがいなくなる頃に出てきてくれたらいいよねっていうぐらいの、位置づけだったんですけどもね。横田もそれほど期待も、まあ、ね、逆に期待するのは酷だしっていうところもあったりとか。それからすると、マスターよりはやっぱ西川になるんです、僕はね。
そうですよね。
うん、
僕正直、まあ、清宮外れた段階で、
うん、
もう安田外れろって思いましたけどね。
うん、
ピッチャーが欲しかったんで、やっぱり。
本当はね。
だからまあ、外れ外れとはいえ、うん、右左と、おっしゃったように右左取れたのは、かなり大きいなと。
そうですね。 はい、まあ、ちょっと前回はカットしましたけど、前々回かな、
はい、
新球さんはやっぱ清宮外し安田だと。で僕はポリシーからするんなら、ね、安田よりも村上だって言ってたんですよね。
はいはいはい、はい、阪
神の本当に補強を点をつくんならっていう意味だけでね、結局は打てるのが欲しかったんかいっていうね。
でも結局安田とってもそれこそダブつきますしね。
そうなってくるんですよね。だからもう西川取れんかったら、石川残ってたら石川取れと思ってた口だったからね。
石川行ってほしかったですけどね。
あれはだから、まあ、中日に取られちゃったよね、そういえばね。今までね。
まあ、でも1位だったらいけたわけですからね。
そうなんですよ。
まあ、馬場外したら行ってたかもしれないですけどね。
あ、そうね。そうかもわかんないね。
あそこで吉住ってことはないでしょうから。
まあ、そりゃそうやね。まあ、本当にもうドラフトは、これはもうね、今の彼の成績がそのままプロで通用する部分じゃないんで、いかにね、いいコーチと巡り合うか、いい環境に出会うか、怪我をしないかにかかってると思うんでね。
まあでも、まあ、いろんなところで言われてるのをまあ総合すると、まあ、阪神のドラフトってまあそんなに今年評価高くないじゃないですか。まあ、例年そんなに評価高くないじゃないですか。
はいはいはい。
でもこれ来年、まあ、6位の牧君は別にして、
5
人全員1軍っていうのも全然あり得ると思うんですけどね。
あり得るね。この形でいくとね。逆にそうしないといけないんでしょうね。この取り方だと。
そうですね。
うん、
だそういう意味では足りないところを補ってるっていう意味なので、
まあまあ、
ね。補強として正しいと思うんですけどね。
まあ、もう一つ言うと、その3位4位の子に抜かれてる内野外野の二軍利用した子がもしいるんなら、まあ、それはそれで悲しいけどもね。
まあだから、まあ、北条であったり、
まあ、そういうところになるかも分かりません、
ね、高山とかには奮起を、
まあね、ヨーカー君にも言えることだかもわかりませんけど。
ヨーカーね、はい。これでもあれなんですか、今、何人でしたっけ、ドラフトメンバー含めて。まだ首って出そうなんですか。
今のところ、ですね、引退を発表した3人。
はい。
と、高宮、これで4人。
はい。
で、一人育成に落ちるであろう、これ正式な発表ないよね。西内でしょ。
西内、はい。
で、今回の二人、田名坊と、
柳瀬。
あ、柳瀬と。七人。ですよね。
そうですね。
だから、これで、登録が56。63人だったのかな、全部でね、今のところ。残ってる人もし登録を全部したとすれば。
はいはい。
うん。
63人か。
で、これから、やれ、なんか山田を調査するとか。
はいはいはい。
まあ、仮に中田を取って誰かを取られれば、ね、行ってこいなんで人数は変わりませんからね。
じゃあクビにする必要はないんですか。
意外と。ただまあ余裕を持ちたいから。あとはあれですよね、キャッチャーを本当は整理をしたいんでしょうけど、
まあ、
今整理すると下にキャッチャーがいなくなるんでね。
そうですね。そこで原口使うっていうのももうない話ですしね。
わかんないですよ。矢野さんなら、もしキャッチャーやりたいなら2軍からもう一回やれって言うかもわかんないよね。
ねえ、確かに。まあ本来今年キャッチャーは一人欲しかったんですけどね。
本当はね。
まあ、いなかったっていうことなんで、
はい、まあだから本当はそれこそトレードで取ればいいと思いますよ、本気で補充をしたければ
ねえ、
うん、
誰かいいのいます、ちなみに。
いやどうなんだろう、オリックスね、いなかったもんね、若月なんかくれるわけないしね、
伏見とかですか。
いや もっとくれないよね。
もっと
うん、意外といないな。それこそ巨人に言ったらくれるんじゃないですか、一人くらい
、うん、巨人な。いや僕巨人のドラフト言われてるほど悪くはないと思ってるんですけどね。
うん、まああの極端に振ってるからっていうのはあるし、でね、結局何人か首切ってるから、まああれはあれで、まあ、理にはかなってますよ。ただまあ年が近いっていうだけでね、社会人のキャッチャー2人だったら余計ね。
だから巨人っていう、まあ、球団っていうものもあるんですけど、
うん、
考え方一つで、
うん、
これ阪神って、まあ、オーソドックスな取り方じゃないですか、足りないところを補強していくっていうか、
はいはいはい、そうね、
これでも1人こけたら、
うんうん、
その補強戦略が大幅に狂うわけじゃないですか、
うん、そうです、
左右取りましたけどどっちかこけたらまた来年同じところ行かなあかんっていう、
うんうん、
巨人ってある意味一つのポジションに何人も取ってるわけじゃないですか、
うん、
だから、まあ、保険かけてるわけじゃないですか、そこで。
はい、そうね、
だから、まあ、そういう考え方も一つはありっちゃありっていうか、
うん、
で特に外人取るって言われてるじゃないですか、
そうね、
だから、まあ、あとはもう取るの脇役でいいわけなんで、
うん、まあだから巨人はね、これも言った、要は村田を切ったのが本当にもう巨人がちょっと変わったところを見せた。
そうですよね。
うん、部分だと思いますよ。あれだけ打力でね、チームに貢献度が高い選手をあえて切ったんでね。
村田とかどうですか、阪神。
いや、村田とってもいいと、右の代打で欲しいなと思ってるぐらいもんね。
ね、
3000万ぐらい出したら食ってくれるでしょ。分かな。25番、あ、そっか。
いやそれこそ、よく言われてるロザリオでしたっけ、
うんうん。
新外国人。
はいはい。
いやそれも取るんやったらこっちでもええかなと。
うん。いや、ほんとほんと、確率高いと思うよ、その方が。中田と村田2人取ったらいいのにと思ってるもんね。
ねえ、まあ、それはスタメン、かどうかは分かんないですけど、戦力には間違いなくなりますからね、
うん、絶対なる、うん、まあ、ホームランは減るからしょうがないけども、でも守備はうまいし、守備固めいけるし、
そうなんですよね、いや来てほしいですけどね、
うん、
まあ来たらすごいバッシングなんでしょうけどね
まあね、取ってくれかなと思ってるけどね、本当はね、
今なら手挙げたら来てくれると思いますけどね。
絶対来てくれる。うん、でも
行く球団あるんですかね、今の段階で。楽天って言われてましたけど、楽天もあんだけ長距離砲取ったんやったらもうないでしょ
う。うん、ただまあ、つなぎで使うかもかもね。
つなぎね、確かに。
うんうん、あとはね、取るとこないもんね。
横浜は取らない。
最悪引退かもって言われてるからね。
ねえ、
うん、引退するんなら取った方がいいと思う。
取った方がいいですよね。
本当そう。だから取ってダメならクビにしたらいいんやから。ちょっとすごい言い方悪いけど。
まあ、いつぞやの中村のりみたいな感じだと思うんですけどね。
う
ん、
本当そう。
絶対戦力になりますけどね。
あなた育成契約で30万ぐらい払ったったらいいんですよね。うん、と思いますよ。もったいない、
もったいないですよね、
うん、ということで、まあ、今回はちょっと、まあ、雑談チェックにお送りしましたけれども、
はい、
最後にちょっと番組からの告知でございます。まず一つ、はい、まあ、女性ファンの方限定になりますけれども、まあ、12月に座談会をやりたいと思っておりますんで、ぜひまあこの番組にご参加いただいてですね、あの女性目線で阪神を語っていただきたいと思っております。参加希望の方はご一報いただきたいと思います。で2つ目、まあ阪神タイガースのレジェンドは誰ですか、皆さんにとってのレジェンドは誰ですかというお題ですね。こちらもあの、まあ、阪神に在籍した、いろんな選手、田淵であり村山であり掛布であり金本でありみたいな、まあ、そんなレジェンドと思われる、皆さんがレジェンドと思われる選手を一人選んでいただいて、お送りいただきたいと思います。いずれもあのラジオネームを書き添えて、タイガースキャストアットマーク gmail.com とこちらまでお送りいただきたいと思います。タイガースキャストは、いずれもアルファベットでございますね。 TIGERSCAST アットマーク gmail.com とこちらの方までよろしくお願いしたいと思います。ということで、今回は、ここまででございます。また来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。掴んだ